2ページ、3ページ、進む、ボリューム3。このコーナーでは、小田川市長が掲げる今年の漢字、進むにちなんだ街づくりを紹介します。少子高齢化などの社会環境の変化に伴い、地域のニーズや課題も複雑で多岐にわたり、行政だけで解決することが難しくなっています。さらに、自治会などの地域団体も高齢化によって活動を担う人が減少したり、会員の減少から資金が少なくなったりと、十分に活動を行えなくなっています。こうした地域の課題を解決するためには、地域と行政の連携や地域主体の取り組みを行政が支えることが必要です。昨年、つくばみらい市は地域づくり活動モデル地区支援補助金を創設しました。これは市民と行政の共同により、地域の課題解決や地域の特性を生かした魅力的な街づくりを応援するためのもので、東地区をモデル地区に指定しています。今月号の特集では、補助金を活用して様々な活動に取り組んでいる東地区街づくりの会の取り組みを紹介します。問い合わせ、稲庁舎地域推進課、内線1301。地域の力で魅力あるまちづくり。東地区まちづくりの会の皆さんにインタビュー。地域のつながりが薄くなっている。東地区まちづくりの会は昨年6月に設立した地域のコミュニティ組織です。地域づくり活動モデル地区支援補助金の創設に伴い、東地区をモデル地区に指定していただいたことがきっかけで設立しました。設立時の会員数は67人でしたが、現在は74人に増えました。東地区は、上中、東栗山、あだか、東栗山住宅の4行政区で構成されています。各行政区の行政協力員や役員が中心となり、地域の課題について話し合いを重ねた結果、高齢化やコロナ禍の影響で地域での活動ができず、地域のつながりが薄くなっていることが大きな課題として挙がりました。そんな課題を解決するため、私たちは地域交流、障害学習、健康福祉部会と環境、防災、防犯部会の2つの部会を立ち上げ、これまで鳥追い、地区内の清掃活動、菜の花畑、花壇作りの3つの事業を実施しました。さらに、3月23日土曜、24日日曜には桜を見る会を開催する予定です。これは上中公民館、上中808にお花見や日本舞踊を楽しめるオープンカフェを開設し、地域の皆さんが交流できる場所を作るものです。地域の皆さんにはぜひお気軽にお越しいただきたいです。協力することの大切さ。活動前は4行政区同士の交流があまりありませんでした。しかし、交流を重ねることで、事業に参加した方から、東地区の他の行政区の人たちとも交流することができてよかった、との声が聞かれ、徐々に地域のつながりができてきました。また、活動を通じて、地域の皆さんと協力することの大切さを実感しました。例えば、菜の花畑作りには、畑を耕すトラクターの技術や種まきをする技術、種まき後の土をかける技術など、さまざまな知識や技術が必要です。そんな時、参加者が自分の得意分野で力を発揮することで、広大な菜の花畑を作ることができました。地域の皆さんで力を合わせ、大きなことを成し遂げることができるのは嬉しいですね。交流の輪を広げていきたい。今後は地域の皆さんに今年度以上に喜んでもらえるような活動をしていきたいと考えています。特に菜の花畑は菜の花だけでなく、いろいろな花を通年咲かせる東地区の名所、さらにはつくばみらい市の名所になってほしいですね。大きな夢を実現できるように会員の皆さんにご協力いただきながら活動していきたいと思います。また、会の活動については、 回覧文書などで積極的に発信して、一緒に活動してもらえる会員を増やし、交流の輪を広げていきたいです。インタビューの様子の写真が4枚あります。ご協力ありがとうございました。
鳥追い。一年の無病息災と五穀豊穣を祈る伝統行事、鳥追いは、城中鳥追い保存会により保存・継承されてきました。その鳥追いを、あずま地区まちづくりの会が協賛し、地区全体で実施することで、地域の伝統を次の世代に伝え、地域に愛着を持ってもらえるようにしました。他にも地元のお米で作ったお餅と竹を用意し、参加者にその場で焼き餅を楽しんでもらいました。また、能登半島地震で被害に遭われた方に、鳥追いの実施に際して地域から集まったお金の一部を城中鳥追い保存会が寄付しました。鳥追いの様子の写真が3枚あります。地区内の清掃活動。コミュニティバスやスクールバスが通行する道路を中心に、これまで通行の妨げになっていた枝の伐採や草刈りなどの清掃活動を行い、きれいな地域を作りました。清掃活動の様子の写真が3枚あります。菜の花畑、花壇作り。地域の皆さんが楽しんで交流できる名所になることを目指し、城中地区の広大な土地で菜の花畑を作りました。また、すみれ幼稚園で花壇作りを行い、地域の触れ合いの場を作りました。菜の花畑やすみれ幼稚園の花壇作りの様子の写真が5枚あります。